どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
ドラクエ10の 4-11 バージョン2の話を進めていきます。
はい、お願いします。
まずは、ハッシュタグからトヘロスさんからいただきました。
はい。
オフライン版の報告あれこれ、魔女の森の宝箱、上下の視点が動かせないためさらに入手困難、レベル上限は99、バージョン2の上限解放クエストで75から99にされました。現在レベル80前後、闇の根源の存在の話は聞ける。当然精神武王は存在せず、スキマスのクエスト扱いのため声はなしっていうことなんですけど、
はい。
まず魔女の森ね。
うん。
写真載せてくれてますけど。
どれどれ。最初のやつですね。はいはい。はい、
視点がね左右にしか振られへんから、上を見上げることができないと。
でもまあ宝箱はあるっていうのは、あのお宝の探しの地図みたいなんでわかるってことですね。
まあ、表示されてるから、
うん、
それを使ってんのか、もしくは最初から表示してくれてるのか。
地図使ったんちゃうかな。
まあ、キラキラの場所も出てる感じしますもんね。
うんうん。うん、ただその視点が上下できひんっていうのは、まあ、ここだけじゃなくてもうずっとできない仕様なのかな。
でしょう。
すごい不便ですよね。
うん。ドラクエ11も、3DS 版はそうでした。うん、
あ、そうなんや。うん、え、3DS っていうことは、あの、あれですよね。二面的なやつですよね。なんていうのなんていうのあれ。
二面。2D?2D、
2D、そうそうそうそう。
ドットのパターンは、もちろんそうなんやけど、あれはもう真上から見下ろしてるから、高さの概念なんやけど、ちっちゃい 3D もあるんですよね。
うん
二パターンあったでしょ ?3D バージョンと。
はい。
あれは、これと同じような見た目で、
はい。
左右しか動かせないです。
そうなんや。あれもそうやったんですね。
壁が邪魔なんです。すごい。
ああ、すごいなんか、ちょっと、むずむずしそう。
まあ、慣れるんやけど、醜さはずっとありますね、
うん。そうですよね。でも、あるってことは分かってんのに、行かれへん。なかなか行かれへんっていうのもどかしいですね。
そうみたいですね。
うん、はい。まあ、見えてても行かれへんかってんけど。
うん。で、レベル上限が99になったと。
はい。
まあ、バージョン3が出るとは発表されてないから、もしかしたらこれで終わりなんかもしれんけどね。
うん、なんと。これでも75から99ってまあまあ飛びましたね。まあ、そんなもんか。いや、そんなにしょっちゅう。
バージョン1が75まで上がったんでしょ。
うん。え、50から？
じゃなくて、1から始まったんじゃない？
あ、1から75まで
行け。オフラインだから、上限解放を、そんなこまめにやるんじゃなくて、一気にさせてくれたんじゃない？
まあ、そうやね。そのしょっちゅう、オフラインやったら、そんなしょっちゅう、バージョンアップしないからね。
うん。
あ、まあ、こんぐらい飛ぶんか。はい。まあ、なかなか、ちょっと感覚が違うから変な感じしますね。もっと小刻みかと思ったら、結構飛んだな。
ですね。で、うん、精神武王がいないと。
うんうん。
うん。まあ、これは上限解放がないから、一気にさせてくれるってことなんで、そういうことでしょうね。
うん、これ、わざわざここまでいて、取ってきてくれはったんですね。
でしょうね。
ね、ありがたいですね。すごいわかりやすい。
はい。
なんか主人公の見た目ってこれ、自分で作ってはるんですかね。
そうでしょう。
作れるんか。なんか、おじさんっぽく見えるけど、おじさんなんかな。
そうね。ね、NPC っぽいけど。
ね面白いですね。
そういうことですね。はい、で、スキルマスター。スキルマスターの声どうなんやろっていう話をしてたかな？
はい。
声はつかなかったみたいですね。
ああ、そうなんや。
メインストーリーではないということなんです。
ああ、そっか。 ちょっと聞きたかったのにな。
そうですね、うん。
でもなんかミニキャラになったら、なんていうの、鳥山さんのキャラじゃ全員ないから、なんかこう統一感出てる気はしますけど、ちょっと顔はあんまりちょっとはっきり見えへんけど、この画像では。
うん、
でも、なんか、ほら、私たちがやった、オンラインやったらすごい特別違和感あったけど、
うん、
こうやって見たらなんかこう統一感あって可愛く見えるけどな。
まあそうですね。
うん。
で、スキルマスターの考察。
はい。
前回言いましたね、スキルマスターに設定があると。で、それは、うん、言わんかったけど、誰か教えてくれると思いますって言って伏せてたんですが。
はい。
セリフや、書物からスキマスイコールダーマ神、ダーマの神ね、うん、って思ったんですがどうでしょうか。となれば当時のイケメン不足の声を見るものによって異なるという設定に生かしたのでは。なるほどね、
うん。
で古き友人は光の川あふれるセレドの近くにダーマ神殿があるのでナインの、女神のセレシアかと思いました。創世記では特にそのあたりのことは書かれていませんが、弟子のキャラはドラクエ6-7の賢者の特技の召喚で呼び出す、4体の精霊から名前を取っているらしく、あと1体は学園の園長だそうです。賢者つながりで9の賢者の特技にどこでも転職できるダーマの悟りがあるのも興味深いといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。前回言って伏せてた、スキマスイコールダーマ神っていうのは、僕もこれを見たんですよ。
おほほほ。
うん。で、前回収録終わってからどうしても教えてほしいと言われたんで、ゆうさんには言ったんですけど。
はい、教えてもらいました。
うん。いろんなね、セリフとかね、書物の内容を想像すると、うん、ダーマっていうのがすごく当てはまるんですよ、
うんうんうん。
で、本当の姿は持ってなくて、見る人によって姿が変わるっていう設定だったんで、
うん、
で、当時のドラクエ10は、イケメン不足だって、深刻なイケメン不足って言ってたから、だからプレイヤーから見るとイケメンに見えたんじゃないかっていう。
うん、なるほどね。
らしいですね。
いいことですね。
それやったら、男キャラでやったら、超絶美女出してほしいですね。
まあ、本当に、その人によって、好みの顔になれば、なおよしでしたけど、
うん、
まあそういうわけにもいかずですね。
はい。古き友人が、誰かっていう話なんですけど、
うん。
まあ、トヘロさんは、ナインの女神のセレシアじゃないか。
うん。
って言っておられますけど、僕が見たところでは、
うん。
グランゼドーラ神じゃないかっていう。
うん。
だからナインのセレシアの父親、グランゼドーラ神。じゃ、え？
うん。
グランゼニスや。グランゼニス神。
うん。
じゃないかって書いてましたね。
ああ、そうなんですね、うん。
はっきりとは書かれてないから、
うん、
まあ、どっちかわからないっていうことだと思いますけど。
うんうん、まあ、想像にお任せみたいなとこですわね。
はい。で、
うん、
弟子のキャラの名前が、うん、加工作の召喚で呼び出される精霊の名前から取っている。これは、創世記で書かれてました、しっかりと。
おうほうほ
う。うん。だから、まあ、間違い、それは間違いないと思うんですけど。
うん。
うん。ナインの、賢者の特技に、どこでも転職できる特技があったんですよ。
なるほど。
ダーマの悟りっていうね。
うん、
うん。うん。で、それと、この、スキルマスターが、ちょっと被るんじゃないか、
うん。
賢者っていうことでね。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、ちょっとナインの色を出してきた感じですね、ここで。
まあ一応、設定はつながりある感じはかなり出てるんで、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうことかもしれないです。
うん、
はい、詳しくは調べてもらったら、そういうの書いてるところもあると思いますんで、 詳しく知りたい方は、読んでみてください。
はい。
続いて、ナス味噌炒めさんからいただきました。第9回と第10回拝聴。まだ偽りの世界の謎はあまり解決しないですね。9回目の感想は、さっさと絵本の続きを読ませてくれたら、もっと早く解決したのにって感じです。わら。自分も、スティックは、魔法少女が持っている星とかついてそうなイメージ。ステッキはチャップリンとかの紳士が持っているイメージです。追加、忘れてました。アニさん、タンクトップの下りは自分もがっちり握手です。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ナス味噌炒めさんは、まあ、プレイをせずに聞いてくださってる感想ですよね。
そうそうそう。
うんうん。
だ先の話もわからずっていうことなんで、うん、スティックとステッキのイメージの違いをユンさんが言ってたけど、
はいはい。
まあ、イメージはそうなんやけど、語源は一緒なんですよ。うん、
そうなんか。
スティックとステッキは一緒ですよ。なんぼ、あがいたところで同じなんです。
あがいたところ。
その使い方として日本人はスティックはなんかちっちゃい棒でくるくるりんってやるあのイメージ。で、はいはい、ステッキはどうしても老人がついてる杖のイメージですよね。うんうんうん、
それ日本人だけですか？もう世界中では一緒なんですか？
世界中っていうより発音の違いやから。
あ、そうなんや。
多分、スティックじゃん。
兄さんはもう常識として知ってたの？
はい。
ええー、すごい。
ステッキっていうのは古い日本語の発音だと思うんですよ。
ほうほうほう。
多分スティックが正しい発音じゃないかな。
じゃあネイティブで言って。
スティック。
ステッキには聞こえんかったな。
いやいや、昔の日本人は、書いてある英語を読むから。
ああ。
うん。
K で終わるのか。
と思うんですよ。
うん。
うん。あと、日本人が発音しやすい、ステッキって言った方が言いやすいでしょ？ステイクっていうの、ね。まあね。
うん。
そういうの違いだと思うんで、語源は全く一緒だと思う。
なるほど。
はい。
じゃあ、使い分けは、まあ、特にしてないってことですね。
そうね。あんま意識する必要もないと思いますけどね。
うんうんうん、
ただ、それがドラクエ10の中で混じってるからっていう話をしたんですよ。
うんうんうん。
うん。スティックって言ってるくせに、特技の名前でステッキって使っているとかいう、ね、そういう話をしてた。
マジカルステッキね。はい。いや、まあ、でも、あれちゃいます。なんとなく、こう、組み合わせた時に、こう、ね、語呂がいい方を使うみたいな感じなんちゃいますかね。まあまあ、
それはあるかもしれないですね。
うんうん、はい。覚えやすいしね。
はい。あと、はい、タンクトップの下りは覚えてますか？
もうね、それ何やったかなってさっきから考えてるんですけど、もう全然忘れてます。
ちょっと遡ってもらって、
うん、
第9回の僕のツイートの、
はい、
英雄と少女の物語の時の、写真4枚あるうちの1枚、タンクトップの女性がいてるんですけど。
ああ、ほんまや。
この人が、はいはい、まあ、おばちゃん設定なんだよね。
ああ、はい、はいはい。
おばちゃん設定なのに、この格好ですごくなんか、魅力的に見えたいう話をしてて。
ちょっとエロいっていう話をしてたやつですね。はい、はい、はいはい。
なんか、肉感が、なんかいいんですよ、この。
まあ、もう普通に少女ですよね、これ。
見た目はね。でも、話してる内容はおばちゃんなんですよ。うん、これがなんか良かったっていう話をしてて。
シワ増やすの大変やったんだろうね。
まあね。で、ナス味噌炒めさんもこれ写真を見てわかるって思ってくれたってことでしょ
う
ね。
うんうんうん。
はい。
はい。
じゃあ、本編進めていきます。
はい、お願いします。
前回ね、セレドに入ったんですけど、ダーマ神殿行ったら、ちょっと脇道に逸れてしまって、
はい。全然本編進まなかったですよね、前回。
はい。スキル解放とかしてたんで、
はい。
話が絶対進んでないんで、一旦セレドに戻ってくるっていうところまでやったんですけど、
はい。
セレドに戻ってきまして、
はい。
前回、街の東側を探索したんで、次は、光の川を挟んで、 西側を探索していきます。
はい。はい、
セリオ院があるんですけど、
うん、
ここには人がいてるんですよね。前回誰もいなかったんですよ。この西側時代に人が全くいなかったんですけど、
うんうん、
ここの受付の女の子ドリスっていうのが、ここでは光の川の力を利用することで、多くの症状に対して治療を行っています。ここの治療じゃないと治らないからって、わざわざ遠方よりお越しになる方もいらっしゃるんですよっていう。
はい。
で、あと、受付の中に本棚があるんですけど、
うん、
光の川セラピーの記録っていうノートがありまして。
うんうん、
これは偽りの時に書いてあった内容と全く一緒で、
うん、
まあ、要は光の川はすごいっていう。
ほうほう、
うん、なんかここの院長先生みたいなのが、わしが発見したんじゃ、みたいなことを書いてましたね。
はい。
はい。この、受付の奥にまた部屋があって、
うん、
そこに白衣の遊具っていう人が、
うん、
あの日、渋滞の患者さんたちが大勢この施療院に担ぎ込まれた日に、私は自分の無力さを思い知りました。次々と消えていく命の炎を手をこまねいて見ているしかできないなんて、もう医者を続けていく自信がありませんっていう。
ま
あ、なんかあったんやろうなっていうのは前回から匂わしてましたけど。
そうですね。
実際、ここにたくさんの患者が運ばれてきて、どんどん人が亡くなっていったっていう、すごい大事故があったってことですよね。
そうですね。
はい。で、一番高いところに、町長の家がありまして、
はい。
中に入ると、1階に妻のスティナさんがいまして、
スティナさん。
スティナ。はい。
スティナ。はい。
で、町長は外出中だと。
うん。
で、娘はさっき帰ってきたけど、もう部屋にこもりがちで、
うん。
うん。多分会えないだろうって言ってるんですけど、うん、まあ一応2階に上がってみたら部屋はあるんですが、町長の部屋も娘の部屋も入れないと。
うん。
で、一旦外に出まして、普通に街の中外に立っているおじさん、プロキオっていう人が、
はい。
暗い感じの女の子と街の入り口ですれ違わなかったか？あの子、町長さんとこの娘さんなんだよ。顔は可愛いのに不愛想な子でさ、家にこもりがちみたいだから、普段はあまり見かけないんだよね、って言ってるんですね。
うん。
前回、この街に入った時に、いきなりすれ違った、黒い服を着たリゼロッタとすれ違ったっていうね。
はい。
あれが町長の娘さんだと。
うん。
うん。で、家にこもりがち。だから町長のところで先帰ってきたけど、部屋にこもってるって言ったのがあの子だったってことね。
うん。
うん。で、偽りの時に、川沿いに崖があって、
はい、
その崖沿いの道があったんですけど、そこを崩れて進めないっていうところがあったんやけど、
はい、
そこを行ってみると、コーバスっていう人が立ってて、
うん、
光の川って綺麗だよな。こう、ほわーっと暖かくてさ、女神様に包まれているような心地なんだ。俺、ここにいれば、どんな嫌なことも忘れられる気がするよ。うん。って言ってるんですね。
うんうん、
この段階で、女神様に包まれているような心地とか言ってるん
ですよ。ちょっと匂わせやね。
匂わせっていうか、この当時は何とも思わんかったけど。
何とも思わんかったね。
あ、もうこんなこと言ってたんやっていうね。
もうここで設定が、もう私たちだいぶ先の話してるけど今。
してるだけに言わん方がいいんやけど、
そう。
あ、ここでこういうセリフがあったんやっていうね。
うんうんうん。
で、この人通り越して奥まで行くと、道が崩れなくて進めなかったところが、もう崩れてなくて奥まで進めまして。
はい。
一番奥に扉があって、
うん、
でそこが崖沿いの集会所っていう。
うんうん、
中入ってみたら、まあ誰もいないんですね。
はい。
で、いや、誰か後ろにおると思って。
うんうんうん、
モンスターがおると思って振り向いたら、うん、いや闇縛りのピチカートだったんですね。
怖い、ね。
たまにあるんですよ。モンスター後ろに追ってびっくりするっていうのはね。
しかも闇縛り怖い。
そう。 で、街の中は仲間モンスターもサポート仲間も表示されないんですよ。
はい。
なのになぜかここに入った瞬間現れたんで急にびっくりしたんですよね。ここだけ外扱いなんでしょうね。
うん、そうなんよ。
うん。
普通の部屋やのにね。まあ、ちょっと広めの部屋やけど。
ちょっと広いところね。
うん。
はい。で、一通り見て回って、で、ここでメインストーリー何やったっけと思って。
はい。
うん。で、まあ、ちょっとメモ見てみたら、高台の教会が崖崩れになって、そこで、ヒイラギ童子がキラキラした本を、盗んでいってしまったと。
うんうんうん。
で、それを取り戻してきてくれっていうのがメインストーリーだったんですね。
はい。
はい。で、この街、外に出たら、ヒイラギ童子いっぱいいますで、いますんで、うん、これ数匹倒してるうちにゲットしまして。
はい。
で、高台の教会跡にいるドラウに渡しまして。
はい。
このドラウは、キラキラした本を開いて読み始めたんですけど、
うんうん、
これは、他人が気安く読んでいいもんじゃない。あんた悪いけど、ついでだと思って、この本を町長の家まで届けてくれって言われまして。
うん。
で、まあ言われた通り町長の家へ行くんですけど、中に入るとカットシーンで、で、前回すれ違ったあの黒リゼロッタ黒い服の。
うんうんうん。
が、いまして。
はい。
要は町長の娘ですよね。
そうですね。
あなた、町の入り口で会った人ね。パパなら留守よ。何の用って、それ、姉さんの日記帳。ねえ、返して。で、入ってすると、
うん、
この日記帳、ずっと探してたの。私は、ルコリア。この日記の持ち主である、リゼロッタ姉さんの双子の妹よ。これはね、姉さんの遺品なの。遺品とか言ってるんだね。
うん。
扉が開いて、男の人が入ってきまして。
うん、
まあ、これがブラと町長っていう人でね。
お、父さん。
珍しく、部屋から出てきたと思ったら、玄関先で立ち話か。お前は他にやることはないのか。パパは毎日お忙しいものね。姉さんの墓参りなんて忘れちゃうくらい、大変なんでしょ？なんかちょっとドギマギしてるんですね。
うん。
で、町長が、子供が大人の仕事に口を挟むな。あんな恥さらし、娘でも何でもない。で、ラジコの方に、旅の方、せっかくお尋ねいただいたのにすいませんが、今は立て込んでおりましてな。今日のところはお引き取りください。って言われて。
なんか様子おかしいね。
まず、リゼロッタの双子の妹だったんですね。全く見た目が一緒だったからね。
うっさね。
うん。
着てる服だけちゃうから。
服がちゃうだけなんですけど、
うん。
その姉さんの遺品とか言ってるんだよね。
そうなんですよ。もう死んだことになってる。
うん。で、
うん、
パパは墓参り行かないと。
うん。
で、このパパからするとこの娘のルコリアに、
うん。
あの、要は、リゼロッタは恥さらしだと。
そう、死んだ子にね。
うん。娘でも何でもない言うてるんだよね。
うん。ひどい。
何があったんだっていうこと
ですね。そうやん。
とりあえず本を届けたんで、元に戻ってドラウに報告して。
はい。
クエナンバー315、瓦礫に埋もれた言葉をクリア。
うん、はい。
で、ドラウは、実はここで崖崩れが起きた時に、運悪く、教会の中で遊んでいた子供たちは、瓦礫に埋もれて死んじまったんだよ。町長さんちのルコリアお嬢さんは、この町でただ一人生き残った子さ。あの子には強く生きて欲しいもんだって言ってるんですよ。
うん。これ、今、じゃあ、この町にルコリアしか子供がいないっていう状態になってるってことですね。
そういうことです。
うん。
だから、あの、偽りの時にあんだけおった子供たち、うん、子供たちだけで大人が消えてしまったって言ってたんやけど、
うん。
あの子供たちは死んでたんですね。
死んでる子なんや。偽りの子は。
あの子たちは死んでたということで。
うん。
で、双子の妹ルコリアだけがこの町に生き残ってるんで、ちょっと塞ぎ込んでるって感じですね。
うんうん。
うん。
なんか様子がおかしいと思った。
そう。で、この町に一人しかおらん子供のルコリアに対して、
うん。
パパの態度がひどすぎるというか。
ひどすぎる。うん、ひどすぎる件。
めちゃめちゃ、何、大事な子供じゃないですか。
そういうことですよ。
みんながもう、何、腫れ物を触るような感じで、うん、この子だけはなんとか元気に育ってもらわなっていう、そんな子やと思うのに、ひどいし、うんうん、で、その前に、外に立ってたおっさんが、
うん、
なんか暗い感じの女の子だろうみたいなこと言って、顔は可愛いのに不細工な子でさ、とか言ってる、
うん。ひどすぎる。
こいつはね、やばいなって思うんですけど。
うん
うん、まあ、だからそんな状況だと、
うん
うん。だから前回の違和感はこれで意味がちょっと分かったわけでね。
そうですね。
うん、あの子たちはもう死んでたと。
うん、うん、そういうことや。
はい。
せやけど、ちょっと、この町の様子もおかしいな。
様子がおかしいっていうより、子供たちをいっぺんに亡くしてしまったんで、大人たちがすごい落胆してるってことだよね。
うん。
うん。
でも、町長は落胆せず、してない感じがするね。
落胆しないというより、何か忙しそうにしてるって感じ、ね。
うんうん。うん。
で、次のクエスト発注者がルコリアだったんで、
はい。
ルコリアの部屋に行くと、
うん。
私、あなたに聞きたいことがあったの。あなた、どこかの町で、名誉子供って呼ばれてたことがあるでしょ？お、なんで知ってんねんって思って。
うん。
入ってすると、うん、やっぱり、実は、ここに私が書いた手紙があるんだけど、姉さんに届けてきてほしいの。
いや、どういうこと？
死んだのよ。
うん。
いい？くれぐれも姉さん本人に直接渡すのよ。もちろん、引き受けてくれるわよね。クエナンバー316の天国への手紙を受けまして、
はい、ちょっと待って、どういうこと？
ありがとう、無茶なことを頼んでいるのは分かってるけど、あなたにならきっとできるはずよ。ほんまどういうことですよね。
どういうことですよ。
死んだっていうことは認識しているはずなんですよね、ルコリアはね、
うんうんうんうん、
なのに渡してきてと。
うん、
うん、で、このルコリアの部屋に本棚があって、
うん、
ルコリアの日記っていうので、うん、今日は素敵なものを見つけたわ。うちのママが大事そうにしまっていた琥珀のブローチをこっそり貸してもらったの。リゼロッタ姉さん、とても喜んでくれたわ。姉さんの望みは私の望み。私、姉さんのためなら何だってできる。なんだか熱っぽいし、今日は早く休まないと。明日は絶対、姉さんと一緒に、魔人召喚の儀式に立ち会うんだから。日記はここで終わっている。というね。
うん。
これだから、儀式を行う直前、要は、姉が、
うん、
魔人を呼び出すっていう儀式を行う前日だったんだよね。
うんうんうん。
で、その時に、リゼロッタが持ってた、母親のブローチを何かに代用するって言ってたんやけど、
うん、
そのブローチを、渡してくれたのがルコリア、妹のルコリアだったってことね。
うんうん、そうだね。
はい。で、この妹が姉さんの望みは私の望みとか言ってるんですよ。
うんうん、うん。
どっかで聞いたセリフじゃないですか。ムッチーノが言ってた。
ああ、言ってたか。
はい。なんて言ったかな、女王様の望みは私の望みみたいなのに言ってた。
ああ、そんなん言ってたか、はい。
そんな関係だったんですね。
うん。ほんで、あれですね、ちょっとなんか体調悪そうだね。
そうそうそう、熱っぽかった
ね。ルコリアがね。そうそうそう。
だから生き残ってるってことだと。
そういうことです。
その儀式に行けなかったってことなんだよね。
うんうんうん。
はい。で、この町長の家出たとこで、なんか、派手な民族衣装みたいなのを着たおじさんに話しかけられまして、
はい、
おや、見ない顔だね。僕はサダク、旅の霊媒師だよ。君は普通の人とは魂の色がちょっと違うね。僕は悪霊からこの街を救うために来た。何かあったらいつでも相談したまえっていう、うん、なんか霊媒師っぽい感じなんですけど、
旅の霊媒師ってどういうこと？ちょっと変わったネーミングやの。
まあ、霊媒師やけど、旅していろんなところで、いろんなネタを探してんじゃないですか？
まあ、そういうことや
な、ね。こいつらなら、騙せそうだ、みたいな。
うん。 うん、怪しいな。
うん。で、もちろん、リゼロッタに手紙を渡すためにどうするか、ここでピンときますよね。
うん、そうですね。
はい。セレドの町の入り口を出たところに、例の石塔があるんで、
はい。
それを調べると、ブレイブストーンをかざして、偽りのレンダー視野へ飛びますかって出て。
はい。
はい、これで偽りに行けるわけですよ。
そういうことです。
久しぶりに来たけど、
うん。
やっぱり色配が全然ちゃうんですよね。
あ、やっぱり黄色っぽいですか？
はい、かなりくすんでる感じですね。
うんうんうん、
うんうん。で、高台にある教会まで行くと、
はい。
もうここね、教会に入ると、まあ子供が前と同じ配置でみんないてるんですけど、
うん。
ここの子供たちがいろんなね、なんか、クエストを出してくるんですよ。そのしょうもないクエスト。
はいはい。
この辺からね、えらいしょうもないクエストが増えるんですよ。
なんか、子供だけに。
いや、子供やからってわけじゃなくて、他の多分街でも、だから、メルサンディだって、偽りのメルサンディ行ってないけど、うん、行ったら絶対、なんかしょうもないクエスト増えてるはずなんですよ。
なんか、開発の時間稼ぎに、いろいろクエストやらしとこうか、みたいなもんちゃいますか？
そうね。これが、何かしらメインストーリーとか、設定を、深掘りするとか、そういうのに使えてたらいいんやけど、ほんまにしょうもないんですよ。
こう力を込めて言ってますね。
だ一応やってみましたよ。やってみましたけど、これもう発表するまでもないわ、思って全部消しましたから。
消されました、クエスト。
はい。まあ、多少笑えるやつもあるんですけど、はい、まあ、ここで紹介するまでもないやつばっかりだったんで。
はい。
はい。で、リゼロッタの部屋に行くと、
うん、
リゼロッタは、服が白で、
うん、
で、頭と腰に赤いリボンをしてる、うん、赤ピンクって感じかな、のリボンをしてるんですね。はいはい、
うん、
だから対照的なんですよ、ルコリアとね。うん、
向こうは黒っぽい。
黒っぽい感じね。
ですよね。
はい。あら、お久しぶりですわ。ちょっと今、妹のことを考えていましたの。魔人の召喚に失敗して、魔力が暴走した時に、大人たちと一緒に消えてしまって、え、ルコリアのことをご存知ですの？あの子は一体どこにいるんですか？で、ルコリアの手紙を渡すと、
うん。
もう会えないと思っていましたのに、あの子から手紙が来るなんて、嘘みたいですわ。ここで暗転して。
うん。
あ、要は、手紙の内容ね。
はい。
天国の姉さんへ。姉さんが亡くなってから、どれだけの月日が流れたでしょうか。いきなり言っちゃうんですよ、これね。
言っちゃったね。
街は今も、重苦しい空気に包まれています。私も悲しみで、気が変になりそうだったけど、なんとかやってるから、心配しないで。どうか天国から見守っててください。で、ここで名転して。
うん。
リゼロッタが、この癖字は、確かにルコリアの字。これはどういうことです、うん、どこでこの手紙を受け取りましたの真のレンダーシア？なんだか途方もない話で、私にはよくわかりませんわ。
うん。
この手紙によると、そちらのセレドの町では、私たちは死んだことになっているようですね。全く失礼なことですこと、うん。とにかく妹が無事のようで安心しました。今日の日記に書くことができましたわ。ちゃんと日記を書いておかないと大人たちが消えてからどれだけ月日が経ったのかわからなくなってしまうんです。っていう。うん、まあ、運よく信じなかったんですね。
ああ、そうか。
何を死んでるとか言っとるんだと。
うん、うん。もう、自分たちは、ちゃんと街にいて、大人たちが消えてしまったと。
うん。
思ってるからね、
うん。大人と同時にルコリアも消えてしまったんで。
そうそうそうそう。
うん。まあ、これ、じゃあそこ連れてけってなると思うんですけど。
そうなんよな。
うん。まあ、とりあえずここで食い違ってるまま話が終わりまして。
はい。
で、前回ね、この部屋来た時に、うん開けようとして怒られた宝箱あったなと思って。
はいはい。
ついたてに隠れてた宝箱ね。
うんうん。
で、今、開けようとしても何も言われないんで、開けてみたら、
うん。
中身はヴィーナスの涙だったんですね。
おー、ほうほうほう。
効果を覚えてますね。
うん、忘れました。
あの、風とか、雷を、体勢で上げるやつね。
あ、そうなんや。
はい。
はい。
まあ、要は、アクセサリーの一つね。
うん。なんで怒ったのかね。
ああ、だから、まだ、名誉子供、何の活躍もしてないから、活躍したら、認めてもらえたら、その中身開けてもいいよっていうのは言ってたと思うんで。
そういうことね。
それから来てなかったんで、っていうことね。
うん。うん。じゃあちょっと心を開いてくれたんよね。
そういうこと
ですね。信頼を得てね。
はい。はい。で、この部屋の奥に部屋があったんやけど、前は入れなかったんですよね。はい、
うんうんうん。
で、今入れるんで、行ってみると、
はい。
本棚がいっぱいありまして。
うんうん。
召喚師、リンジャーラっていう本で、
お
う、リンジャの塔は、かつて、リンジャーラという名の知れた召喚師が住んでいたということから、そう呼ばれるようになった。リンジャーラは、魔人と契約し、手下とする召喚術を最も得意としていたが、ある日を境に姿を消してしまったという。一説には、召喚された強大な魔人が、リンジャーラを裏切ったと言われているが、はっきりしたことは分かっていない。
うん。
まさに、偽りのセレドの町の話と一緒ですよね。
そうですね。
召喚したけど。だから、
うんうん。
有名な召喚術師なのに失敗してしまったと。
うん。
それを子供が真似したから、もう、成功するわけなかったんやけど、子供なんでやっちゃったってことだよね。
やっちゃったんか。
で、召喚師のすすめ。
はい。
精霊や小動物の召喚に成功した方のために、次はあなたのしもべとなる使い魔を呼び出す方法について説明しよう。
うん。
契約の指輪をはめて、決められた魔法陣を描き、使い魔への呼びかけの言葉を唱えれば、従順な魔物があなたに貸し付くことだろう。ただし、相応の力なき者が契約すると、あらぬ災いがもたらされることもある。くれぐれもよく考えて召喚されたしって。まあこれもまさにそのままですね。
そのままね、やっちゃったんね。
うん、ただこの召喚するその何しもべの使い魔を呼び出す方法を説明しようって言うときながら、
うん、
決められた魔法陣を描きとか言って全然具体的に教えてくれないね。
絵とか書いてんちゃう？
呼びかけの言葉を唱えればとか書いてるんだね。
呼びかけの言葉は 何かを教えてくれへんのね。
これ何のための本やねんって。
まあ、うちらには読めへんけど書いてあるんちゃう？
書いてあるんかな。
うん、はい、そうね。
で、あと、セレドの成り立ち。
うん。
セレドの町ができる前、ダーマ神殿へ行く人たちは、魔物が寄りつかない光の川のほとりを、山登りの途中の足休めにしていた。
うん。
そこにいつしか商人や旅人が集まり、定住するようになって発展したのが、このセレドの町である。
はい。
ああ、なるほどね。
うん。
この山を登っていく手前に、まあ、みんなが休める町ができたっていうこと。
うんうん。
はい。
そうやね。だいたい峠のね、ところには、あの、町、ちっちゃい町ができるもんね。
はい。光の川だと、魔物が寄りつかないとか言ってるけど、
うん。
前回なんかあの、リゼロッタのノート持っていかれてしまいましたけどね。
持って、魔物来るやん。
来れる。ね、な、来れたらおかしいはずやね、ここね。
そうやな。
うん。で、ここでシンの方に戻りまして。
はい。
ルコリアの部屋に入ると。
うん。
手紙、届けてきてくれたみたいね。で、キラキラ。
なんでわかったん？
え？
なんでわかったんや。
あんま手紙持ってないからじゃない？
はい。
あ、そうそう、なんでわかったかを今から説明しますよ。
あ、はい、お願いします。
はい。キラキラした本を読んでるんですよ、ルコリアは。
ほうほうほう。
で、その本の内容が、
うん。
今日、ドアラジコさんがいらしたわ。ルコリアからの手紙を届けてくださったのだけど、なんだかわけのわからない話をするの。セレドの町がもう一つあって、そこで私たちは死んだことになっているとは。ルコリアが無事だとわかって少し安心できたけれど、一体どういうことかしら、って言って本を閉じるんですね。
なんと、これは重大なことがわかったぞ。
あなたに返してもらったこの日記帳ね、読んでみたら 姉さんが死んだ後の日付も日記が綴られていたのよ、うん、この綺麗な字は確かに姉さんの字よ、うん、天国の姉さんが書いたことがこの日記帳に浮かび上がってくるみたい、
うん、
大人たちや私がいなくなったこと、使い魔のムッチーノや魔人のこと、それからドアラジコという旅人のこと、あなたを試すつもりでお使いを頼んだけど、やっぱりあなたは姉さんのところに行けれるのね、
うん、
姉さんたちのことを詳しく説明して、で説明しまして、
お
う、フィーロ、ミザール、ミラカ、みんなあの崖崩れで死んだ子供たちだわ。あなたが行ったというセレドの町は死んだ子供たちが住んでいる町なのね。どういう理屈かわからないけど、この日記さえあれば私はずっと死んだ姉さんとつながっていられる。それが分かっただけでもよかったわ。エクエナンバー316の天国への手紙をクリア。
はい。
はい。
すごいことが分かりましたよ。
はい。
日記が、真と偽が繋がってる日記が。
そうね。
そうよ。どういう理屈や。
どういう理屈や。
双子やからなせる技なのか。
いや、でも、ドラウっていうおっさんは読めてたじゃないですか。これは、俺が見るもんじゃねえとか言って、蝶々に届けてくれとか言ってたじゃないですか。
言ってたね。
うん。
どういうことや。
わからんけど、まあ、不思議なノートってことでしょ。
そうやね。
はい。で、次のクエストが、発注者が蝶々っていうことで、
はい。
隣の部屋なんで、隣の部屋行くと、ドアラジコさんですか。見たところ、なかなか腕が立ちそうですな。実は、道具屋にある品物を頼んでいたのですが、仕立てに使う上質なウールが足りないそうで、調達してくれる方を探していたのですよ。上質なウールは、セレドット参道のコサックシープが落とすそうです。うん、10個ほど手に入れてきてくれませんかな？クエナンバー3、クエナンバー317の、垣間見えた景色を受けまして、
はい、
手に入れたらそのまま、道具やシェレタに届けてくださいっていうことで、
はい、
もうがっつりお使い頼まれまして
10個まあまあ多いですね。
そうですね、
うん、
まあ言うてもコサックシープもいっぱいいますんで、あ、いっぱいってことないか、ちょっと探さなあかんけど、これ、倒しに行こうと思って、この蝶々の家を出るところでカットシーンまた入りまして、
はい、
ラジコを追い越していく子供、子供おらんはずなのに、その子供が半透明なんですよ、
うん、
でラジコが驚いてると、その子をさらに追いかけていく男の子がおって、
うんうん、
おい待てよな、男最初の子がアハハハハ言うて消えてしまうんですよ、
うん、どういうこと
なんだこれと思って、
うん、
でまあいいやと思って、コサックシープを倒しに行って集め終わって、
うん、
で、上質なウールを道具屋に渡します。
うん。
で、早速なんか仕立て始めるとか言って、で、すぐに出来上がって、綺麗な包みを受け取るんですね。
はい。
それにしても、あの真面目そうな蝶々さんが、こんな可愛いものを注文するなんて、意外な一面もあるものね、って言ってるんですね。
うん。
で、それを蝶々の家に届けていくと、妻のスティナさんが、なんか、ミラネさんの家に出かけたと、
うん、
言ってるんで、まあ、とりあえず行ってみようと思って、そのミラネさんっていうところに行きまして。
はい。
最近、うちの子の幽霊がしょっちゅう見えるものですから、さっきまで蝶々さんに相談してたんです。だけど、うん、蝶々さんをお見送りした直後に、また幽霊が現れて、今度は主人もはっきり見たって言うんです。
はい。
一体何が起きているのかしら。蝶々さんなら他の方の相談を受けに教会へ向かわれましたわ。まあ、教会に行きますと。
うん。
蝶々と神父が教会の外に出てきて。
うん。
で、蝶々になんか包みを渡してくるんですけど。
はい。
そこでなんか大きな地震、地響きが鳴って、
うん。
教会が崩れてしまったんですよ。
ええー。
で、ここで、子供の声で、あはははは、って聞こえたの。
はい。
で、蝶々が、あの声は。で、ここで、崩れたと思った教会が元に戻ってるんですよ。
どういうことや。
で、ここにおったおばさんのフォルダが、
うん、
もう嫌だ。やっぱり、幽霊の噂は本当なんだ。死んだ子供たちは、あたしらを恨んでて、道連れにしようとしているんだ。蝶々が、今の笑い声は、リゼロッタの。お前はこの私を、言うて、そのままみんな解散していって、
うん。
まあ、家まで来てくれって言われたんで、蝶々の家まで行くんですけど、
はい。
蝶々の部屋で、いろいろ道具屋に届けたとかいう話を報告して、クエナンバー317の垣間見えた景色をクリア。
うん、はい。
はい。で、蝶々が、
うん、
あの品物はずっと注文しようと思っていた大事な品だったのですが、
うん、
最近どうにも自分の時間が作れませんでな。
うん、
そうそう、あの教会の奇妙な出来事についてはさぞ驚かれたでしょうが、あまり触れ回らないようにお願いしますぞ。っていう、
うん、
まあ、ことなかれ主義なんですよね、蝶々はね。
そうね。
まあ、結果何もなかったんでね。
うんうんうん、
まあでもみんなが見てるんですよ、あの、教会が崩れたところをね。
おっさんね。
はい。で、もう一回蝶々に話しかけると、お願いがあります。幽霊が見えると言って怯えている街の皆さんの不安を取り除くために、集会を開こうと思うのですよ。まずは落ち着いてもらうために、人の心を穏やかにさせるという安らぎの香、お香の香ね。安らぎの香を取ってきていただきたいのです。
うん。
クエナンバー318の安らぎを求めてを受けまして。
うん。
なんか安らぎの香は、リアナ荒涼地帯にいるエルダードラゴンが落とすそうなのですって。
うん。
で、そこにいきなりルコリアが入ってきて。
はい。
蝶々が、今は来客中だ。お前はノックもまともにできないのか。ママから聞いたの。町の人のために集会を開くんですってね。そんなことより、姉さんのお墓にお花の一つでも備えてきたらどうなの？忙しいとか言い訳して、まだ一度も姉さんの墓参り行ってないじゃない。町長としてなすべきことがある。子供が大人のやることにいちいち口を挟むんじゃない。話の邪魔だ。さあ、出て行け。で、話が終わって、ラジコが部屋を出ると、
うん、
ルコリアが待ってたんですね。
はい。
で、町の大人たちったら、子供たちの幽霊に恨まれてるとか、怯えちゃってバカみたい。ほら、姉さんの日記、読んでみてよ。で、日記の内容が、今まで大人に反抗してきた私たちだけど、自力で生活するようになってから、大人のありがたみがわかるようになったわ。今はみんなで毎日ダーマ神殿に行って、大人たちが早く帰ってくるようにお祈りを欠かさないようにしているの。もしかしたら大人たちとはもう二度と会えないのかもしれないけど、祈り続けていればいつか。で、ルコリアが、
うん、
姉さんたちは誰も恨んでいない。大人たちはすっかりお祈りに行かなくなったのに。これじゃ、まるで、あべこべだわ。で、部屋に戻っていきました。
うん。うん。ああ、なんか、ちょっとどっちもすれ違ってますね。偽の人、子供たちと、真の大人たちの気持ちがね。
まあ、でもね、子供たちが亡くなって、不幸な亡くなり方をして、
うん、
幽霊を見ると、
うん。
そう思っても仕方ないと思うんですよ。
まあ、そうやけどな、うん。でもちょっと蝶々の態度は下せんな。
まあね。
まあね。
はい。
ちょっと。
娘が亡くなって、墓参りに一回も行かへんってことは、
うん、
ちょっとひどいなとは思いますけどね。
まあね、墓参りはなんとなく察するところもなきにしもあらずだけど、ちょっと、生き残ってるルコリアに対しての態度がすごい切ないですね。うん、むしろもっと大事にしてほしいのにね。
してほしいんですけどね。
ね。
まあ、言うてもルコリアが全然、言うこと聞かへんとか、うん、部屋に閉じこもりっきりだとか、
うん、
全く、例の事故以降、言うこと聞かへんってことなんですよね。
うん、まあでもそれはもう、なんか大人として、器大きいとこ見せてよっていう気はするけど。
まあ、そうなんですけどね。
うん。
はい。まあ実際そうなったらどうなるのかはわからないんで、はい、この町長はそういう男だったということでしょうか。
そういうことですね。
はい。
はい。
で、リアナに行かなかんと、子を取りに行かん、安らぎの子を取りに行かなかんということで、
はい。
向かう道中に、トンネルを通るんですけど、トンネルの中に、キラキラがありまして、
はい。
これがちょっとでかい、イベント用のキラキラだったんですね。
おお。
で、ドアラジコが足元を調べてみると、つぼみを閉ざした植物が見つかった。
うん。
ドアラジコは、花が開くと言われた夜まで待つことにした。
うん。
何のことか覚えてますか？
なんか、踊り子の、ちゃおうか。
はい。夜になってから足元を調べてみると、壁の鉱石の淡い光を受けて、花を咲かせている植物を見つけた。
はい。
ドアラジコは、ルラムーンソウを手に入れた。
おー、ルラムーンソウっていう名前やったか。
覚えてしました？
なんか、踊り子さんのクエストの。
違います。
違いました？
はい。ルラムーンソウは、メガルーラソウのクエストです。
メガルーラか。
はい。
欲しかった。
はい。夜に行けって言われてたんやけど。
あ、忘れてた。
はい。来た時、昼やったんですよね。
うんうん。
やけど、また出直さなあかんのかなって思ったら、夜まで待つことにした言うて、待ってくれたんですよ。
待ってくれたんや。
勝手に。
優しくなってるやん。
うん。いや、じゃあ、イルカ子の設定とか思って。まあ。
夜に従って。
シックスかなんかで夜にしか咲かない花とか言ってたような気するんで、このルアムンソウがね。
うん。
それを多分活かしたんやと思うけど、
うん。
要はトンネルの中だったんで、夜まで待ったっていうことが通用するんですよ。
うん。
うん。景色が変わらへんからね。
そうだね。
はい。
いちいち変えんでいいからね。
まあ、ようやくこれで手に入れたということで。
はい。
で、とりあえず、リアナ考慮地帯まですぐなんで、とりあえずリアナまで行きまして、で、エルダードラゴンを倒して、安らぎの子をゲット。
はい。
はい。で、まあ、ストーリー進みまして、先に、真のグランゼドーラの宿屋に行って、
はい。
リンクスにルラムーンソーを渡します。
うんうん。
これで、とりあえず、早く欲しいから。
そうだね。
メガルーラソーをね。
あちこち飛べれるように。
はい。で、リンクスがオフィスに来てくださいって言うんで行ってみたら。
はい。
なんと、リンクスは、ルラムーンソーを壺に突っ込むと、そのまま燃やしてしまった。
うん。
びっくりしました？この煙で石をいぶすと、ルラムーンソーの強大な力を発揮させられるのです。はい。お待たせしました。こちらが、真のメガルーラストーンです。それでは、使う準備ができましたら、再び私に話しかけてくださいねって。
はい。
で、このパターンって、絶対戦闘あるパターンやんと思って。
うん。
準備してこいってことやと思って。
そういうことです。
まあ、準備できてるんで、リンクスに話しかけると。
うん。
行き先は、港町、レンドワに設定いたしましたので、どうぞ、こちらのメガルーラストーンを使ってみてくださいって。
うん。
で、使ってみると、
うん、
安定しまして、
はい、
敵の強さを選んでください。強い、うん、弱い、普通ってことで、もうボス出てくる直前のやつね。
うん、
あ、もう戦うんやと思って、
うん、
出てきたのがビッグバン岩っていうね。
ビッグバン岩。
はい、
岩ですね。
爆弾岩のでかいやつね。
はいはいはい。
これと戦闘になりまして、
はい、
この時のメンバーが、旅芸人が、ニアだったんです。僕のサブキャラね。
うん、はいはい。
バージョン3で置きっぱなしの、サブキャラなんで、レベル120しかなかったんで、スキルも全然解放できてないし、
うん、
ちょっと不安やったんやけど、まあ、大した苦労もなく、勝ちまして。
あらあら、はい。
はい。どこからともなく、リンクスの声が聞こえてくる。
うん。
彼女も、不適合者だったか。彼女なら、ルランタム体制の基準値をクリアしていると期待していたんだがな。仕方ない。この者も工場へ。ん？まだ息があるじゃないか。素晴らしい。今、この適合者が目覚めるのを待つとしよう。すべては、プロジェクトルーラのために。で、暗闇の中、ドアラジコは再び気が遠くなるのを感じた。
うん、
見て、明転しまして。
はい。
リンクスが、大丈夫ですか？先ほどのメガルーラストーンの件ですが、申し訳ありません。メガルーラストーンの放出する力の最大値が、どうやら私どもの予想を少し上回っていたようです。先ほど、出力を調整いたしましたので、これで今度こそ、この石を使ったとき、いろんな場所へひとっ飛びできるはずです。今は、とりあえず、港町レンドアに飛ぶ設定にしてありますよ。つって、まあ、使ってみましたら、ちゃんと飛べたんですね。
うん。
で、宿屋に戻ってきてリンクスに報告すると、メガルーラストーンをもらえた。
ああ、やっと手に入った。
クエナンバー447の当選メガルーラストーンをクリア。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、クリアしたんはいいんですけど、めちゃめちゃ怪しいんですね、この不適合者だったかとかね、ルランタム体制の基準値をクリアしているとか、なんか、わけわからんこと言うんですね。
うん、ちょっと全然わからへんかったわ。
なんか、こいつも工場に、って、まあ、死んでしまったと思ったんですよね。
うん、うん。
で、生きてるから、まあ、もうちょっと泳がそうっていう感じで。
うん、泳がそう。
とりあえず、メガルーラストーンもらいましたんで。
はい。
これでようやく使えると。
うん。
で、とりあえず、どんな感じか、道具の中のルーラストーンを開くとメガルーラストーンというのが表示されるんで、そっから、選べるんですけど、5大陸しか表示されないんですよ。
うん。
あ、そっか、1回目そうやったなと思って。
で、しかも、そうなんよな。
5大陸の中でも出てくるのが少ないんですよ。
そうやった、そうやった。
こんなん全然使えんわ、と思って
、うん。それどうやったら増えんやったっけ、
次のクエストでしょ。
ああ、そうか。
うん。まあ、だいぶ先なんで、まあ、しゃあないんですけど。
はい。
はい。まあ、とりあえず5大陸は行きたいとこすぐ行けるようになったんで。
はい。
はい。で、メインストーリー進めようということで、蝶々の部屋に行くと、扉が閉まってて、よく見るとメモが挟まっていると。
はい。
ドアラジコさんへ、私は先に集会所に準備に行っておりますので、うん、安らぎの子を紹介所へ届けてくれませんかって、うん。もう手に入れてくるのを見越して準備してるんですね。いつ戻ってくるとか言ってないのにね。
すごい、察知能力がすごい。
うん。まっすぐ帰ってくると思ってたんでしょうね。
うん、
一回寄り道してますけどね。
そうだね。
はい。で、集会所に行って、こう渡すと、蝶々が、いや、助かりました。今回は特別ゲストもお招きしていますし、この集会はきっとうまくいくことでしょう。ためになるお話も聞けますし、ぜひあなたも参加していってください。で、町中の大人たちが集会所に集まってきた。言って、みんなの前で蝶々が、あの古い教会の事故が起きてから、この街は深い悲しみに包まれ、幽霊の姿に怯えるようになりました。そこで、さっきの霊媒師の佐学が割り込んできて、
はい、
本日はそんな皆さんを悩みや苦しみから解き放つため、この僕がやってきましたって。まあ、大人たちがなんか、疑わしい表情してるんですよね。
うん。
僕は定く、悪霊に脅かされているこの街を救うためにやってきた旅の霊媒師です。女性が、うちの子、悪霊ですって？そう、悪霊なのです。恨みを抱いたまま死んでしまった者の魂は、悪霊となって、聖者を呪うのですよ。まずは悪霊が入ってこないように、安らぎの子に、僕が用意した聖杯を混ぜて炊くことで、 この集会場を清めましょう。で、清めまして。あら、いい香り。男の人が、ああ、なんだか安らぐよ。って言って、ほわーんとしてるんですね。
はい。
で、サダクが、さあ、お子さんが生きていた時のことをよーく思い出してみてください。彼らが何か恨みを抱くようなきっかけはありませんでしたか？子供に辛く当たった覚えはありませんか？で、目がうつろいになった女性が、
うん。
私、いつも、門限を厳しくして、あまり遊ばせてあげなかったわ。な、おじさんが、俺、しょっちゅう勉強しろって、お説教してたから、それが、子供を追い詰めたのかも。で、サダクが、なるほど。厳しいしつけに追い詰められ、町の子供たちは大人を嫌い、古い教会に閉じこもって遊ぶようになった。そして、崖崩れにより命を落とし、この世に恨みを抱いたまま悪霊としてさまよっているのですね。このままだと皆さんは、悪霊に呪われ続け、いずれは道連れに。な、大人たちがうろたえて、ですがご安心ください。皆さんが悪霊に脅かされるのよう、これからは僕がお守りいたします。な、一同笑顔になりまして。
うん。
で、扉が開いてルコリアが入ってくるんですね。
はい。
あなた、嘘つきね。姉さんたちは大人を恨んでなんかいない。この日記帳を見ればわかるはず。これは姉さんの遺品。この世とあの世をつなぐ特別な日記帳よ。中を読めば、あの世のことがわかるわ。教会の事故で死んだ子供たちは自分が死んだってことに気づいていないの。子供しかいない死の世界でどこかに消えてしまった大人たちが帰ってきてくれるのを待ち続けているのよ。町長が、ルコリア、また私に逆らおうというのか。わざわざリゼロータの字まで真似して随分手の込んだ話を作ったものだ。子供の空想で大人を振り回すんじゃない。空想なんかじゃ。さっさと出て行け。もう二度と私の邪魔をするな。で、落ち込んでルコリアが出て行くんですけど、
うん、
全くうちの娘が飛んだ失礼を、大切な集会に水を差してしまいましたな。サダクが、いえいえ、お気になさらず、今日のところはひとまずお開きにして、集会の続きはまた後日行いましょう。目的は果たせましたし、これで失礼いたします。で、町長がラジコに、この結果を詫びて、で、まあ、報酬をもらいまして、
はい、
クエナンバー318の安らぎを求めてをクリア。
うん、はい。はい。
まあ、怪しいことになってきましたね。
なんか、だんだん、なんか、霊媒師怪しい方向に持っていこうとしてる。
怪しいっていうか、まあ、こういう霊媒師ってもともとそういう仕事ですからね。人の弱みにつけ込んでね。
そういう霊媒師もいるって言っといてください。
霊媒師はみんなそうです。霊媒できるわけないですから。
言っちゃったよ。はい。はい。
だから信じてしまうんですよ。不安がとかね。
うん。
ある人はね。で、
うん、
あなたたち心当たりないですか？言ったら自分の口からみんな言っちゃうんですよ。そういえばこんなことが、あんなことが、うん、それが原因ですって言われてしまうんですよ。うんね、こういうやり口ですよね。
そういうこと
です。これはリアルでもある話なんで皆さん気をつけましょう。
そうしましょう。
はい。で、次のストーリーはルコリアが発注者ということで行きまして。
はい。
ちょうど頼みたいことがあったの。姉さんの日記帳。私がちょっと家を開けている間に亡くなっちゃったの。
え？
いくら探しても見つからないのよ。私、その間、家にいたパパとママ、お客さんとして来た霊媒師と神父さん、4人の中の誰かが怪しいと思うの。一生のお願い。どうか、日記帳を探すのを手伝ってほしいの。クエナンバー319の、たった一つの絆を受けました。
うん。
うん、もういろんな話が混ざってきました。もうここでミステリーっぽくなりましたからね。犯人探しで
大事な日記、西。
はい。
うん。ここどこ行った？
犯人探しをすることになったんで、探偵まで入ってきましたね、僕ね。
もう、ややこしい。全員が怪しいんよな。
はい。
はい。
で、隣の部屋に親父がおったんで、
はい。
話聞いたら知らんって言ってるんですね。
うんうんうん。
で、一階にママもおったんで、ママに話聞くと、部屋には入ってないと。
うん。
部屋入ったらあんた怒るでしょって言ってる
ん
です
ね。うんうんうん。
で、あとは神父に話聞こうと思って、教会行くと、その町長の家には行ったんやけど、
うん。
サダクと入れ違いになったって言ってるんですね。
ああ、ほうほう。
霊媒師のサダクとね。
うん、
で、そのサダクは酒場に行くって言ったと。
うん。
うん。ということで、酒場に行ってみると。
はい。
なんか、酔いつぶれてるおっさんがいつもおるんですけど、ここのマタルっていうのが。
うん。
さっきサダクのやつが来てよ。妙にキラキラした本を大事そうに懐に隠し持っていたんだ。
はいはい。
お前やと思って。
そうや。
で、ルコリアが来て、怖い顔してもう話を問い詰めるんですよね。
うん。
どこに行ったんやって。なら、臨者の塔に向かったっていうことでね。
押しとるな。
はい。で、ルコリアが、そう、ありがとう。これで、あのインチキ霊媒師を呪ってやれるわ。ところで、その葉っぱ、何なの？この、おっさんが持ってた葉っぱね。
うんうん。
こいつは、着付けそうって言ってな。ベロベロに酔っ払った時でも、こいつがあれば一発で目が覚めるんだぜ。後から薬で治そうとするくらいなら、そもそも飲まなきゃいいのに、バカみたい。
きつ。
まあでも子供の意見はこうでしょ。
まあね。うん、
で、ルコリアについてきてって言われて、忍者の塔に行くことになったんだけどね。
はい。
はい。で、まあ、真の忍者の塔、2000の時も行きましたけど、行ってみたら、黒宝箱があって、で、ここに翡翠の鍵があったり。
うんうん。
うん。あと、その部屋の中に、あの、ブレイブストーンが使える石塔があったりするんです
ね。うん、うん、
うん。ああ、まあ、ここ、後に何回も来ますんで。
はい。
はい。その時に使うやつやなと思いながら、先に進むと、やはり、道中にヒストリカがいてるんですね。
あはは、ヒストリカ。
ヒストリカ博士ね。はい、前回、えらい人気になった女の子がいてるっていう話をしたんやけど。
はい。
はい。ここに立ってましたが、うん、今このクエストやるべきではないと思ったんで、とりあえずスルーしまして。
はい。
で、まあ、本がいっぱいあるフロア、こっちにもあるんですけど。
うん。
これ、いっぱいありますけど、読みましょうか。
お
召喚術の世界っていう本が、
はい。
召喚術は私たちの世界と異世界をつなぐ一種の通信技術のようなものだという説が昨今の召喚業界を賑わしている。その説の真偽は明らかではないが、もし正しいとすれば、召喚術の根源とは誰かとつながりたいという願いだと言えまいか。一、召喚術師である私にとって、それはとても素敵なことに思えるのだ。っていう。
うん。
ああまあ、通信だというね。
うん。召喚術師。
うん。この時には、
うん。
天地雷鳴詩を実装するという予定がなかったんでしょうね。
ああ、だからそういう名前やったんかな。
そうでしょうね。
ね。
うん。召喚術師にしたかったんかもしれんけど、召喚術師では読んだら、その後暇になってしまうんで。
まあね。
で、天地雷鳴詩に書いたんですけど、うん、その召喚術っていう職業がここに残っちゃってるというね。
うんうんうん。
あと、忍者春考古学ガイドっていう本で。
はい。
およそ5000年前の遺跡群が、良好な保存状態で残っているリンジャハル海岸は、考古学者のドリームランドと、ドリームランドと呼ばれている。
うん。
奈良みたいですけどね。
うん、そうやね。
現在の遺跡の規模から、大きな都市があったと推測されているが、広い範囲で水没しているため、正確な大きさは分かっていない。
うん。
また一部の装置などには、現代の理論では解明できない技術が使われており、当時の文明水準の高さが伺える。
うん、
って書いてるんですけど、
はい。
この忍者の塔にある本って、 リンジャハルの時代の本があると思ってるんやけど。
うん。
これどう見ても現代の本でしょ。
そうだね。
これがいつ書かれたのかは書いてないんやけど、5000年前って言ってんねんから、どう考えても今なんだよね。
うん、そう
だね。現代の考古学者が書いてる本がなぜここに入ってんのか。
うん。ヒストリカが書いた？
その可能性はありますね。いや、ここにある、うん、はいはい。
あ、いや、なんもないです。
ここにある本が、現代に書かれた本が置いてあるのか、当時の時代に書かれた本が置いてあるのかがごっちゃになってる気がするんですよね。
うん、でも本ってそういうもんちゃう？全部が現代ってわけじゃないやん。古い本もあれば。
この建物が現代の建物じゃないじゃないですか。もう人住んでないんだから。
でも、ヒストリカいるし。
あれ住んでるんじゃなくて、研究しに来てるんやんか。
どこ研究者、研究施設でしょ？
研究施設じゃなくて、考古学の遺跡なんです、あれも。遺跡の本棚に勝手に自分の本入れていったらあかんです。
ヒストリカやからな。
ええんかいな。
はい。私さっきツッコミすんの忘れたわ。奈良のドリームランドは、もうないけどなって言いたかった。
そうですね。
はい。
遊園地やって言ってほしかったね、それはね。
いや、ほんまな。
はい。
はい。嫁の後になりました。
そうですね。
はい。
次、商売の怪物っていう本で。
いっぱいあんな。
いっぱいあるところなんですよ。あなたお忘れだと思いますけど。
忘れてる。はい。でもなんか大事な本があるのは知ってる。
はい。はい、商売の怪物。海洋都市リンジャハルの創始者は、詳細に富んだ一人の女性であったと言われている。女性だったんですね。
うん。
彼女は、レンダーシア内海、うちの海ね。はい。レンダーシア内海の航路を確立し、各地域の民が必要とするものを的確に売り買いして、巨万の富を築いたという。うん、そんな彼女が、セレド地方での拠点として利用していた海岸地域の集落がリンジャハルの前身となったのだ。だから、もともとは普通の商用都市だったんですよね。
ほうほうほう。
なんか、召喚術がどうのこうのとか言ってるけど。
うん。
それは後の話で、もともとここに町を作ったのは商売人だったってことだよね。で、かなり古い時代に書かれたらしい、精神の調べっていう本がありまして。
精神の調べ。
はい。
どんな字ですか、精神は。
星の、辰巳達郎の宅、
はい。はい
はい。精神武勇、精神、何やったっけ
武王。
精神武王の精神ね。
精神ね、はいはい。
この地に塔を建て、天の声に耳を傾けよ。夜のしじまに響く、星々のささやきも聞き逃さぬよう。天高く祭壇を設けよ。天の声に従い、正しき道を行け。さすればこの大地と海は、精霊の恵みで満たされよう。っていう。
うん。
よくわからんけど言ってること
。よくわからんかったけど。
要はここに、塔を建てろっていうことですよね。
うん。塔、建ったんやな、ほんで。
そういうことですね。だから、精霊の恵みに満たされたはずなのに、もう今は魔物がいっぱい住んでるというね。
そうね。
はい。
まあまあ大変よ、この塔の盆の。
はい。で、はい、かなり古い時代に書かれたらしい、海洋都市の栄光っていう本
で。はい。うん。
精霊の恵みに満たされた海洋都市リンジャハル。この地にはもはや闇深い夜も極寒の冬も飢えや渇きも存在しない。一晩中闇を照らし出す明かり。地下水を汲み上げ気候さえ自在に操ることのできる魔法装置。尽きることのないエネルギーの前に脅威と呼べるものは何もない。我々は永遠の安寧を手に入れたのだ。っていう。
うん。
永遠ではなかったんですよね。
そうやね。は
い、ここで何があったのかってことだよね。
うん。
まあ、この辺は、さっきのヒストリカのクエストをやるといろいろ明らかになるところなんですけど、
はい。
これを初めて読んだときは、だいぶ前で、ヒストリカのクエストをやる頃にはこんなこと全部忘れてますし。
もう全部忘れてる。
で、前も言いましたけど、ヒストリカが、キャラが立ちすぎて、この時のクエストの内容を全く覚えてないっていう。
全く覚えてない。うん、もう、ヒストリカに会いたいがために頑張りましたけど。
そうね。まあなんかいろいろややこしかった記憶はあるんです。この海運都市の話はね。
うん、はいはい、はい、はい。
まあそれをまたいつかやると思いますね。その時に明らかにしましょう。
はい。
はい。この本棚の間を超えると、試練の門があります。うん、
はい。
はい。ここの試練がドデカニードル。
ああ、ここやったんや。はい、はい。
はい。こう、もうこの辺に来るとね、結構ね、うん、初めてやった時は人がバタバタ死んでましたね。
結構なんか、突然なんか殺されちゃうんですよね、ニードル。
はい。でもこの辺から俺は、こういう試練とかボスは人と組むようになりましたね。
ああ、そうなんや。
自分ではできなかった時に、その子で困ってる人と一緒に組んで倒すっていうのをやるようになってきましたね。
うん、おうほうほう、はい、いいこっちゃ。
はい。で、今回は、普通に15秒で倒しました。
早すぎるんよ。はい、びっくり。
はい。で、最上階の祭壇の間まで行きまして。
はい。
で、扉を少し開けると、中にアークデーモンがおるんですね。
うん、うん、うん。
で、中を覗いてみると、柱に隠れるようにルコリアがいまして、
うん、
こっちよって言って、で祭壇の前にはフードをかぶった男がいてるんですね。
うん、
でその横にアークデーモンが立ってて、
うん、
でフードの男の前にサダクがひざまずいてるんですね。
うん、
俺は黒仮面殿言ってる、まあ、黒仮面ってなんかバットマンみたいに。花弁かぶって、口が出てるんですよね。
はいはいはい。
この黒仮面の男は、
うん、
あれを、って言って。なら、アークデーモンが、はって言って。
うん。
この、サダクの前に、木彫りの像、木像が置かれまして。
はい。
まあ、30センチぐらいの大きさなんですけど、
うん。
女の人なんやけど、鹿の角みたいなのが生えてて、
うん。
で、足が蛇なんですよ。
うん、
両足の先、つま先が蛇の口になってるんですよ、
うん。
なんかどっかで見たような感じやねんけど、何か思い出せないんですけど。
うん、全然わからん。
サダクが、
うん、写真撮ってます？
いや、撮ってない。もう検索したら出てくるんじゃないかな。
あ、そっか。
おこれがあの祈願の魔像。なんと素晴らしいって。要は祈願の魔像で検索すれば出てくると思う。女の人で、両手になんか細いのを持って。
全然忘れてる。
非常に奇妙な魔像ですけど。
祈願はどんな字ですか？
合格祈願の祈願。
ああ、それか。
はい。
はい。ああ、全然記憶にないな
ぁ。ないと思います。
はい。
はい。
全然ない。はい。
で、このフードの男が、
はい。
計画は、順調なのか？サダクが、町の連中は完全に手中に収めました。あとは最後の仕上げにかかるだけです。この像に、町の大人どもが祈りを捧げれば、その祈りの力でセレドの町一帯は、偽りの世界に完全に侵食されることでしょう。自分たちが、どうなる運命かも知らずに。奴らはすっかり私を信じきっていますよ。クッククッ。な、足元にリゼロッタの日記が置いてあったんですね。
うんうん。
で、フードが、それは？な、これは私の邪魔をしようとする小娘が持っていたもので、何でも偽りの世界のことが書かれているとか、万が一を考えて奪っておきましたか。誰も信じていますまい。取るに足らない、つまらないものですよ。フードの男が、邪魔なものなら、さっさと始末しておけ。サダクが、 はいって言ってメラで燃やしてしまうんですね。ムルコリアがショック受けて。
ショック。
で、フードのやつが、どんな些細なことでも、不安な目は早めに摘むことだ。人間を甘く見て足を救われんようにな。で、ここでフードの男もアークデーモンも消えました。
うん。
で、サダクが、ふん、人間ごときを恐れるなんて、全く器の小さい臆病者ですね。で、魔像を見て、これさえあれば計画はなったも同然。そして、偽りの世界の侵食を果たせば、私の出世も思うがままとなる。くく。では、最後の仕上げと行きますか。って言って消えまして。で、ルコリアが、私と姉さんの、たった一つの絆だったのに、サダクが魔物と通じていたなんて、このままだと街が危ないわ。みんなにこのことを知らせなきゃって。っていうね。
うん。まあ、やっぱり、霊媒師は悪者でしたね。
はい。
うん。
悪者どころか、あっち側でしょうね。
あ、偽の。
偽というより、魔族側でしょうね。
魔族側で、はい、しかも、真に、偽をじわじわと、侵食しようとしている。う
ん、はい。
何のために。
だから、要は、偽りの世界っていうのは、大魔王が作った世界やから。
はい。
そっちに取り込んだら、支配もしやすいってことでしょ。
うんうんうん。
うん。なぜここだけと思いますけどね。
そうなんよな。ここからどんどん広げようと思ってたんかな。
かな。
うん。
うん、で、フードの黒仮面がね、出てきたんですけど、はい、
うん、
もうとにかくすぐフード被せるんですけど、この作品。
そうなんよね。そうなんよ。これあのフードかなとか思ったわ。どのフードの人かなっていうね。
でも、まあ、フード被ってるっていうことは知ってる人なんですよね。
ああ、そうやな。
大体パターン的にね。
うんうん。
ただ、誰かは言ってないんで、うん、今のところ想像できないんですよ。
うん、ちょっとわからへんね。
考え入れるのは、
うん、
何じとめのやつ。
あいつね。
カラス。カラスの、クローズ。
クローズね、はい。
クローズの可能性あるなとか思ったんですよね、俺は、うんうん、この時ね。
うんうん、うん、うん。
だからあいつずっと怪しいからね。
そうなんよね。
はい。で、とりあえず、街に戻って知らせない、あかんので、
うん、
崖沿いの集会所に入りまして、
はい。
な中入ると集会所の中は安らぐ香りで満たされている。サダクが、皆さんあれから僕は旅に出てこの町が救われる方法を探してきました。さあこの祈願の魔像をご覧ください。霊を呼び出し話を聞いてもらうには。祈りの力が必要。この祈願の魔像に祈りを捧げ、力を蓄えるのです。象がこの祈りの力で満たされれば、悪霊と化した子供たちの恨みを消し去り、この場に呼び出してくれるはず。さあ、この象に貸し付き、祈りましょう。そして、呼び出した子供たちの霊に、許しを請えば、あなた方は救われるのです。蝶々が祈るように、
うん、
リゼロッタ、どうか私を許してくれ。女の人が、ダメな親でごめんなさい。男の人が、俺たちのことは忘れて安らかに眠ってくれ。みんな祈ってるんですけど、
うん、
魔像が光り始めて、
うん、
サダクが、クハハハハ、人の心を操るなどたやすいものよ。と、いや、言ったらあかんやん、それって思った。声に出てるよって思ったんやけど。
うんうん、
セレドの街は偽りの世界に侵食される。そうなれば、この世界のものはすべて塗りつぶされ、消えゆくのみ。その身が消え去るとは知らずに、その身が消え去るとも知らぬまま、自らの祈りによって滅するがよい。扉が開いて、ルコリアが入ってきて、
うん。
この祈ってる大人たちが半透明になってきてるんですよね。
うん。
ルコリアが、 ちょっと何やってるの？しっかりしてよ。みんな、目を覚まして。
うん、
持ってた葉っぱをね、投げるんですよね。
あ、はい。
それがお香のところに入って。
お。
だから女の人が、ん？何？目がピリピリする。男の人が、ひー、なんだよこれ。ひ、やだ、体が。もう大人たちがパニックになってるんですよね。
うんうん、うん。
要は、着付けそう投げたってことですよね、あの時の。
うん。はいはい。
で、男の人が、その扉を開けて出て行こうとするんですけど、
うん。
おい、光の川、光が消えていくぞ。な、サダクが、人間の小娘め、どこまでも私を邪魔をするというのか。よかろう、祈願の魔像の力を借り、貴様は私が直接地獄へ送ってくれるわ。な、象の化け物に、象、エレファントの方ね。
はいはいはい。
象の化け物になりまして、腕が6本あるんですけど。
おお。
要はあの、
ガネーシャみたいな。
ガネーシャエビルね。
うん。
ガネーシャはほんまの神様の方ですけど。
そうやね。
ガネーシャエビルになりまして。
はい。
まあ要は色違いですけど、これが、名前が、邪教祖サダクっていう。
はい。
クックック。逃げても無駄よ。祈願の魔像の力を使えば、いつでも偽りの世界を呼び寄せることができる。まずは貴様を始末してから、ゆっくりすべてを塗り替えてくれるわ。まあ、ルコリアが、ドアラジコさん、お願い、助けて。で、ここで、邪教祖サダクと戦闘になりまして。
はい。
まあ、余裕で勝ちます。
何秒？
いや、もう秒数も書いてないぐらい、すぐ終わりました。
あ、そうなんや。
はい。
はい、
で、倒し終わって、邪教祖サダクが、よもや、私が破れるとは。だが、ただでは死なぬ。小娘、せめて貴様だけでも。鼻からなんか飛ばしてくるんだよね。
うん。
だからルコリアの横にいた蝶々が、ルコリアを突き飛ばしまして。
おぉ。
サダクが、人間を甘く見ていたか。ぬか、たわ、言うて消えまして。
おぉ。
蝶々が苦しんでるんですけど、
うんうん、
ルコリアが、パパ、どうしたの？もしかして今ので？いや、突き飛ばした時に、お前の肘が、溝落ちに入ってな。もう、驚かさないで。で、外に出ると、光の川が復活してて。ルコリアが、サダクは、大人たちの心を利用して、姉さんたちがいる死の世界で、こちらの世界を塗りつぶそうとしていたのね。で、魔像が、なんか、光に変わるんですけど、いくつかの光に変わって飛んでいくんですよね。
うん、
で、その光を、追って目線を上げていくと、その街の中を子供たちが走ってるのが見えるんですよね。
うんうん、
で、ルコリアが、あれは、もしかして、まだ侵食は続いているんだわ。パパ、急いで街のみんなをダーマ神殿へ避難させましょう。な、蝶々が、すべて終わったのではなかったのか。だが、お前がそういうのなら、皆さんに声をかけてくる。で、ルコリアに、ダーマまで来てくれって言われて、
うん、
ダーマまで向かうんですけど、うん、ダーマの礼拝堂まで行くんですよね。
はい。
偽りの最後に子供たちが行ったところね。あの礼拝堂まで行くんですけど、そこに、入る前で、町民たちが集まってまして、
うん。
で、ルコリアが、ごめんなさい、パパ。侵食が続いているというのは嘘よ。ダーマ神殿までみんなを連れてきたのは、別の目的があったの。きっと、これが最後のチャンスよ。みんな、思い出して。昔は、毎日、私たち子供を迎えに、この礼拝堂まで来てくれてたでしょ？姉さんたちはいつか大人たちが迎えに来てくれると信じて、毎日ダーマ神殿で祈り続けているの。そう、今でも。言うて、ルコリアが礼拝堂の扉を開けると、
うん、
中に子供たちがいてるんだね、
うん。
で、みんなが振り返って、子供たちが驚いてるんです、こっち見て。
うん、
で、子供たちはうっすら光ってる、ワンワンってなってる感じで、
はいはい。
リーゼロッタが、 ルコリア、それにパパとママ、まあ、蝶々が、これは、一体、で、ルコリアが、サダクは本当のことも言っていたのよ。祈りの力を利用して、私たちがいる世界に死の世界を重ねようとしていたの。祈願の魔像の影響が残っている今なら、二つの世界が重なって死んだ姉さんたちに会えるんじゃないかと思ったのよ。小さい女の子が、パパーママー言って走ってくるんですね。
うん。
で、他の親たちがもうたまらず走っていって、もうそれぞれの親子が抱き合って喜んでるんですよね。
うん。
このやっと会えたんですね。
うん。
で、リゼロッタが、蝶々の顔を見て、要は父親の顔を見て、一瞬顔を背けるんですけど。
はい。
蝶々が、リゼロッタ、お前は、あれからずっと、ここで私たちの迎えを待ち続けていたというのか。お前を失って以来、私はずっと、一人で悩んでいたよ。私の厳しいしつけが、お前を追い詰めていたのではないかと。リゼロッタがゆっくり父親の顔を見るんですね。
うん。
守ってやれなかっただけでなく、心細い思いまでさせていたとは、情けない親ですまなかった。言ってポケットから何か取り出して、
うん。
これはいつの日か、お前の墓に備えようと用意していたものだ。受け取ってくれるか。言って渡したのが、リゼロッタとルコリアのぬいぐるみなんですよね。
うん。
ずっとルコリアと一緒だったお前が、あの世で寂しくないようにと思ってな。それを受け取ったリゼロッタなんですけど、一瞬喜ぶんですね。
うんうん。
やけどまた表情が暗くなって。
うん。
やっぱり私たちはすでに死んでいたのね。私、あれからパパと同じようにみんなをまとめるようになって、パパがどれだけ大変だったか気づいたの。許してほしいのは私の方よ。いつもわがままばかり言って、迷惑かけたまま先立つことになってごめんなさい。私たち、大人に追い詰められていたなんて思ってないわ。だから自分を責めないで。ママやルコリアを大事にして。父親と母親がうなずいて、ルコリアに、久しぶりね、離れ離れになってからずっとあなたのことを心配していたわ。ルコリアが、姉さん、私、生まれた時からずっとそばにいて、何もかも姉さんに頼りきりだったけど、もう一人でもやっていけるわ。これからは姉さんがいなくても大丈夫よ。今まで、ありがとう。リゼロッタが、ありとうルコ、あ、それを聞いて安心って、このようさ、できるわ、こう、光り始めるんですね。
うん。
声も途切れていって、
うん。
他の子供たちも光り始めて。
はい。
リゼロッタがぬいぐるみを見て、で、ルコリアの方に差し出して、次、生まれてくる時もまた、あなたと。ルコリアが受け取ろうと手を出した瞬間、リゼロッタの手が消えて、ルコリアの手にぬいぐるみが落ちてくるんですね。
うん。
ルコリアが泣き崩れて、
うん。
姉さんって。で、蝶々が、ルコリア。お前のおかげで、また、リゼロッタに会うことができた。今まで、ちゃんとお前と向き合おうとせず、やりきれない思いをぶつけてばかりで、本当にすまなかった。八つ当たりしてたのは、お互い様だし、そんなの今さら、いい子なしよ。私、今まで、パパに逆らってばかりだったけど、魔物から守ってくれて、嬉しかったわ。ありがとう、パパ。で、ラジコに、私たちがこうして、姉さんたちと会うことができたのも、あなたが持ってきてくれた日記帳のおかげ。セレドの街だけじゃなく、私たちの心も救ってくれた、あなたにどうすればお礼ができるかしら。 町長が代わりにお礼として翡翠の鍵をくれまして、うん、クエナンバー319のたった一つの絆をクリア、
うん、
でここで、エンディングが流れまして、
はい、
前回ダーマに行く間にお墓がいっぱいあるって言ってたんやけど、
うん、
そのお墓がこのエンディングの映像では、花がたくさん盛られてて、
うん、
でそこに蝶々も墓参りに来てて、
うん、
でルコリアもおるんやけど、ルコリアはリゼロッタのぬいぐるみを離さず持ってるんですね。
はい。
で一方リゼロッタ偽りの方の映像に変わって、リゼロッタはルコリアのぬいぐるみを離さず持ってる、
うん、
で子供たちは元気そうに走り回ってる、
うん、
っていう映像でエンディング終わるんですね。
はい。
まあこういう話でした。
はい。もうね、この、最後のシーンがね、
うん、
何回やっても泣けますね。
泣けますね。
ちょっともう今半泣きやもう。
いや、ここは何回やっても泣けるね。
そうなんよな
ぁ。はい。
ああ、もうだいぶこらえてましたよ。
はい。イエンさんは、この話辛いっていうんでね。うん、
はい、
辛いからやるの嫌だっていう。僕は好きなんです、うん、この話は。すごくうまく作ってるなと思って。
この最後のね、ちょっと、偽とシーンが少し重なる、まあ、シーン。
うん、
ここが、もう、なんていうんかな。もう切ないやら、良かったやら、なんかいろんな感情が湧くとこですね。
そう。そこそこのお話のゲームだと、生き返らせちゃうんですよ、これ。
ああ、そうやね。
でも、生き返らないところが、ほんまに、その、なんやろ、いいエンドとは言い切れないところが、
うん。
逆に心に残るというか。
そうなんよな。なんか、一瞬そのわだかまりとかを消してくれたっていうね、
うん、
そこもいいし、そしてまたなんかその兄さんがまたずるいんよ、喋り方が
何よ、
そのだんだん消えていく様をね、
うん、
なんかずるいわ。
映像の方が泣けるんやってあれば、
もう
ほわーんって消えていくねんから、俺もメモリーながら泣いて泣いて。
まあね、泣く、もうちょっと今聞け、なんか、兄さんやのにさ、うん、兄さんに泣かされるやんと思った。
あ、だからこれはほんまにうまいことできてて、偽りの時、2.0 の時に、やった、うん、その最後に大人が戻ってくるんじゃないかと、フィーロが引き連れて、みんなでダーマに来たんやけど、結局扉が開いたのは気のせいで、
うん、
結局大人戻ってこなかった。なんやこの終わり方はって言ってた。あれがここに生きてるんですよ。は
い、そうなんです、
ね。あれ以来、あの子たちは毎日行ってるんですよね。
うん。
あそこに。だから、今回ここにで会えたんですよね。
うんうんうん。
で、それを繋いだのは、あのリゼロッタの日記なんですよね。
そうだね。
はい。いや、非常によくできてる。はい、この、ドアラ事故がおったから、この、繋がったし、話がね。
うん。うん。だね、まあ、霊媒師も、まあ、そういう意味では、
うん、
まあ、ちょっと役立ったな。ちょっと、侵食しようとしてくれたおかげって言ったらあれやけど。
まあ、おかげっていうか、まあ、滅ぼそうとしちゃったんだよね。
まあね。
うん。
まあ、少し繋がったっていうね。
そうね。
うん。
うん、
まあ、このシーンはなんかちょっと、バージョン2の中でも、名シーンのベスト3には入るんじゃないですか。
でもあなたは嫌な話だって言ってたじゃないですか。
いや、これ、もうだからさ、うん、もうこうなるって知ってるしさ、辛いやん、やっぱり。子供たちが。
いや、ね、俺は話の、その、何、ギミックの一つとして、まあ、子供の死は辛いんやけど、一つの物語でしかないから、うん、この死をいかに 最後にうまくまとめるかっていうところで話の構成がうまいなって思ったんですよ。
その構成がとかっていうのはほら、うん、ちょっと若干客観して見れてるけどさ、はい、もう子供の大量のね死はもう辛すぎて無理なんよ。
そりゃそうですよ。
ニュースも見られへんねんからこっちは。
そんだけこの街の大人たちが、だ今回初めてドアラジコが来た時にみんなもう街が死んでたわけですよ。
そう
や
ね。
もう誰もやる気ない、もうどうしたらええんだっていう。
うん。
そんな状態から、とりあえずなんとか向き合っていこうと子供たちが、あの世とはいえ、なんとか頑張って子供たちだけで生きていこうとしてる。まあ、死んでんねんけど生きていこうとしてるっていうのが分かっただけでも。
うん。
うん、で、まあ、あのノートがなくなったから、
うん。
もう、つながりが一切なくなったんですよね。
そうよね。
だけど、一目でも会えたっていうことで、自分らが生きていく糧ができた。子供たちも大人たちが、おるっていうのが分かってるから、
うんうんうん、
自分たちだけでなんとか生活していこうという、ことができる
わけです。もう、こうなったら、ドアラジコが日記持って行ったり来たりしたらいいんじゃない？
そうよね。
うん。
してあげるよ、それぐらい。
そうよ、してあげ。うん、
なんやったら、手繋いでブレイブストーン持ったらいけんちゃうな、向こうに。
いける気するよね、それ。
だって、あの、何、石刀が勇者の力が込められてんねんから、うん、ラジコやからいけるわけじゃないんですよ、あれ、
うんうん。
ブレイブストーンとあの石刀があるからいけんねんから。
じゃあ貸してあげたらいいんちゃう？
貸してあげたらいい。
そうや。
ではあげるわ、もうあんな。
あんなんて。苦労してもらったのに。
魔王を倒すときだけ、また返してくれたら。
他の石使うから、うん、
っていうか、向こうからこっち来たらええんじゃん。偽りに一人ずつ。
一人ずつな。
うん。
それ、帰ってきたとて幽霊じゃないの？
あ、でも、ブレイブストーン持って、真に戻ってしもたら、うん、偽りに、そのストーンは戻ってこへんよな。
そうなん？
二人いっぺんに行けんのかな？
でもさ、ほら、ドアラジコもさ、なんか、いっぱい人連れて一緒に行ってんねんからさ、パーティーに入れたらいけるから。
ああ、そっか。うん。だから、とりあえず、酒場に登録してもらおうか。
うん、そうやな。
酒場に
登録。とりあえず、みんな勇者になって、うん、勇者ちゃうわ、なんか、
冒険者になって。
そうそう、冒険者になって、登録してもらおう。
酒場に登録してくれたら、真に連れてってあげるっていう。
そうそう。とりあえず、ルコリアは、
酒場登録のクエストをこなしてもらうんだから。
そう。ルコリアはまだちっちゃいから、まだ冒険者になれる感じがするから、天地雷鳴士ぐらいはいけんちゃ
う？いけんちゃう。だからほんな転職クエストも受けてもらわなきゃし。まずそっちやってもらうのかな、ね。
うん。とりあえずセレドから出ようか。
そうやね。でもセレドから出たらどうなんねんって話ですよね、これ。
まあそうやな。
偽りのセレドから出たら、
うん。
それこそメルサンディ行ったら絵本の世界に入っちゃうんだよ。余計ややこしくなる。
すげえややこしい。
今度絵本の中に。
シンの方からさ、子供いなくなっちゃうね、ルコーリア冒険者になったらね。
そう。だから、これ地続きでいけん、少なくともラジコはいけてんから、うん、セレドの子供たちはメルサンディ行ったら、メルサンディの絵本の住民がおんねんから、あっちで幸せに暮らせるじゃないですか。
よし、外交しよう。
そうしよう。
うん、そうしよう。
うん。
収まった。
はい。はい、で、まあ、とりあえず今回このストーリークリアしたということで、運命の振り子に少し力が宿ったと。
もう、大きく入れてほしい力を。
3分の2溜まりました、とりあえず。
はい。
はい。で、この後ね、ルコリアの部屋に行くと、
うん。
ルコリアのベッドの上に、リゼロッタのぬいぐるみが置いてあったんですよ。
ほう。
で、偽りの部屋に行くと、うん、偽りの方の女王の部屋に行くと、
うん、
ルコリアのぬいぐるみが置いてあるんですよ。
うん。
それぞれがちゃんと大事に飾ってるという。
そういうことや。
うん。はい。これで、とりあえず、セレドの、シン・セレドの話が終わりましたんで、
う
次はアラハギーロに向かいますが、それはまた別のお話と。はい。まあセレドの話、僕が一番好きなセレドの話が、ようやく話できましたけど。
ようやく収まりましたね。
はい、だから偽りと真のその世界の話もようやくできたし。で、あの、リゼロッタたちが亡くなってたっていう話もようやくできたんで、徐々にようやく、だから今までずっと歯に、何か挟まったような話になってたけど、
はい。
ようやく話ができてよかったですね。
これでね、はい、まあ、あの、すべてが明らかになったっていうことですね、セレドンに関してはね。
そうですね。
はい。
はい。あの、フィーロっておったじゃないですか、あの、キャラデザが違うって言ってたね。
はいはいはい、
あの子供ね。あの子供の、うん、お父さんが、真の方では、神父をやってるんでね。
うんうんうん、
名前もちょっと似てたと思いますわ。
ああ、うん、なんていう名前とかな、
名前
忘れた。
書いてないけど、多分、フィーナントラって書いて、いう人
です。あ、そうなんや、うん。
リゼロッタの服が白じゃないですか。
うん、うん、うん。
で、ルコリアの服は黒じゃないですか。
そうですね。
はい。これ、創世記に書いてたんですけど、
はい。
もともとは逆だったらしいんです。
なんかね、逆なんちゃうかなと思ってたけど、ちょっと言っていい？
はい。
ルコリアもしかして喪服？
はい、そうです。
ああ、そういうことか。
だからもともとリゼロッタが黒で、
うん、
ルコリアが白だったんですね。イメージ的にね。
うんうんうんうんうん、
キャラのイメージでそうしてたんやけど、
うん、
そこで、あ、リゼロッタは死んでるんやから、死に装束として白にしよう。うん、
そう、白装束ってことや。
はい。で、ルコリアは喪服ということで黒にしようっていうことで変更になったらしい。
うんうんうん、
これが、創世記に書いてました。
まあ、なるほどね。はい。で、そこまで考える。
だいぶ前に、あの、ドアラジで言ってましたんで。
あ、本当に。はい。
はいはい。まあまあまあ有名な話だと思います。
はい。
はい。まあ今回やり直しましたけど、
うん。
やっぱり、よくできてますね。この話の展開のうまさがすごく際立ってますね、この話は。
うん。そうね。
うん。
はい。何回やっても、まあ、もう、ちょっと入り込みすぎて、なんかもう、あの、話の作りがとか、客観的に見れなくて、なんかちょっと切ない気持ちがいっぱいですね。
はい。で、
はい。
シンでは、うん、高台の教会が潰れて、
うん。
で、偽りの方では、もう片方の教会が潰れてるんですよね。
うん、うん。
逆になって、テレコになってて、で、うんうん、今回の話の中で、
うん、
なんか、真の方の教会が潰れたっていう、うん、それは幻だったんですけど、そういうくだりがあったじゃないですか。
うん。うん、
あれ何やったんやろうと思って。
わからへん。なんで？
う
ん。
なんで、偽りの方で。
あ、わかった。ちょっと、重なったから、あれちゃう？ちょっと、潰れたように一瞬見えたんちゃう？
見えたんはそうなんやけど。
うん。
じゃああれはなんで潰れた？あの、高台の教会は子供たちの変な儀式のせいで潰れた。
うん。
のはわかるんですよ。
うん。
でももう片方の教会は潰れるなんていう話はなかったし。
うん。
あれは何なんだろうってい
う。入らへんくなってたよね。
うん。あれがよくわからないよね。
中作るのめんどかったんちゃう？
いやいや、作ってるがな。あの、偽りと真では、逆の方が潰れて、逆の方が入れんねんから。
なんか意味あるよね、多分。
なんか意味あると思うね。
ねえ、
うん。で、リゼロッタとルコリアの部屋、もちろん、双子なんで、ベッドも二つあるし、うん、それぞれ二つずつあるんです。クローゼットとかもね。
はいはい。
うん。で、部屋の扉とか、部屋の周りに飾りがいっぱいついてるんですけど、
うんうん。
黒と白とピンクの三色が 使われた飾りがバーっと部屋中に飾られてる感じね。
うん。
二人のイメージカラーがそれぞれ飾られてる感じ。
うん。
まあ双子やからっていう感じだよね。
うん。
うん、で、この家ね、気になるんがね、
はい。
窓がちっちゃい割に、窓よりもカーテンがめっちゃでかいんですよ。すっげえ気になったんです
よ。すげえ細かいとこ見てんな
ぁ。なぜああいうデザインした人が愛したのか。うん、で、窓はね、開く感じじゃ、1枚しかないから、開く感じじゃないんですよ。
うんうん、
まあもしかしたら、奥に、ちょっと開ける感じの昔の窓かもしれないけど、そうだとしても、カーテンのでかさは意味がわからないです、ね。
それなんか、前もキッチンかどっか、どっかの台所でそれ言ってましたよね。
前は、壁に、窓がない壁にカーテンがついてたのがおかしいと。
そうそう、それもなんか、ブーブー言ってはったね。
ブーブーじゃないんだけど、なぜそういうデザインにするのかが意味がわからない。
ちょっと待って、今、それ写真撮ってきてます？
前の時はね。あ、今回のも一応撮ってます。
あ、撮ってます？
はい。
なんか今ちょっと部屋の窓を探してるけど、映ってるとこがちょっと見当たらないですね。
まあ、
窓がちっちゃいのにカーテンが大きい。
うん、
飾りやろ。なんかどっかの大きいカーテンコピペしたと思われます。
そうそうそう。でも、これおかしいなって誰か言わな感じ。
ちょっと縮小しといてって、うん。
まあ、そんなところですかね。まあ、今回、そのダーマの話とか、
うん、
忍者の話とか、いろいろ置きっぱなしにしてますけど、まあ、メインストーリーとは関係ないんで、とりあえず置いて、メインストーリーを進めようと思いますんで。
はい。
はい。また次回。しばらく間空くかもしれませんが、またやりたいと思いますので、またお付き合いください。
は
い。ご意見ご感想は、ツイッター、ハッシュタグ、冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけてつぶやいてください。番組内で紹介するかもしれません。もしくは、アニ宛てに、アニマルジャパン宛てに DM を送っていただいても結構です。はい。ということで、お相手はアニマルジャパンと、
ヤンヤンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。